エッセイ私と年金平成25年度最優秀賞。日本年金機構は厚生労働省と協力して毎年11月を年金月間と位置づけ、国民の皆様に年金制度に対する理解を深めていただくため、公的年金制度の普及や啓発活動を展開し、全国各地で年金出張相談などを開催します。この取り組みの一環として、公的年金の大切さや意義を皆様と一緒に考えていくため、広く皆様から公的年金をテーマにしたエッセイを募集しています。なお、本エッセイ募集は厚生労働省、文部科学省、全国高等学校庁協会および全国都道府県教育委員会連合会の講演を得ております。エッセイ私と年金の平成25年度最優秀賞を受賞した方の作品を紹介します。最優秀賞、徳島県山田様、中学生男性。昨年6月、我が家に突然悲劇が起こった。父が心筋梗塞で突然僕たち家族の前から姿を消した。姉に叩き起こされ病院に駆けつけた時、父は救急外来のベッドの上で眠るように横になっていた。皮肉にも、この救急病棟は設計士をしていた父が設計・管理をしたと後で母に聞いた。父は仕事が大好きだった。仕事に誇りを持ち、いつも熱心に取り組んでいた。平日は事務所や現場で一日のほとんどを過ごしていた。夕飯を一緒に食べることすらほとんどなかった。父は僕たち兄弟にとってとても偉大な父だった。サッカーを教えてくれた。スキーも水泳も教えてくれた。またギターやドラムも教えてくれた。ゲームも一緒に楽しんだ。今僕にとって楽しいことはすべて父に教わったように思う。父が亡くなった後も、僕は以前と変わらぬ生活をしている。今でも父は事務所で仕事をしているように思っている。ただ、朝夕、仏壇の父に手を合わせ、返事が返ってこない父に向かって一日の報告をしていると、父が遠くに行ってしまったことを改めて感じる。父が亡くなり数日が過ぎた。中学校入学時に買ってもらったスパイクのポイントがなくなってしまった。新しいスパイクが欲しかったが、母に言い出せずに、ただインターネットでスパイクを探していた。兄も同じだった。そんな僕たちの姿に母が気づいてしまった。スパイク買わないかんな。母の言葉に、まだいける、と声を揃えて僕たちは答えた。お母さん一人じゃないけん、パパやってちゃんと元気な時ほどじゃないけど給料をもらいよるけん。母の言葉に僕たち兄弟は驚いた。父は今いない。もちろん仕事はしていない。そんな父が給料をもらっている。意味がわからずに、ただポカンと母の顔を見た。母が続けた。二十歳になると年金に加入するんよ。毎月年金を納めるんよ。元気に働いて65歳になったら年金は受給できるんよ。パパみたいな人にも遺族年金を支給してくれるんよ。だからそれがパパの給料よ。パパが一生懸命に働いて年金を納めていたからくれるんよ。父は今僕たちの前にはいない。父の声は聞こえない。まだまだ父といろんなことがしたかった。いろんなことを教えてほしかった。楽しい時間をもっともっと一緒に過ごしたかった。すべては叶わぬことだけど、父は今でも僕たちの心の中にいる。偉大な父は、自慢の父は、年金というシステムで形を変えて僕たちの生活を支えてくれている。見守ってくれている。僕たちは今も父と一緒に過ごしていると思っている。